大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。8月に入って最初の土曜日です。そう、まだ8月の頭なんですよね。その上コロナも随分増えてしまって、高値安定っていう数字になっちゃってますね。8月最初の土曜日といえば長野のびんずるの日ですよね。おととし去年は中止でしたから、3年ぶりの開催、規模を縮小してということのようですけどね。参加される方は密にならないとか、必ずマスクをするとか、感染対策は念には念を入れてくださいね。あ、それと熱中症にも気をつけてくださいよ。マスクをしていますと思いのほか体に熱がこもりますからね。それと水分補給も忘れずに。さて、この2週間ほど番組の後半の方では、長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからのメッセージがきっかけだったんですけども、 NHK で9月に放送されるウルトラマンの特集番組のことを話題にしていますけどね。もちろんこれは NHK には断りなくネタにしているんですけども、今週ついに私もネットで投票してみたんですけどね。そこで初めて気づいたんですが、ニャンパラリンさんはずっとウルトラマン総選挙って書いてくれていたんで、私もそのまんま読んでいたんですけど、なんと正しいタイトルは全ウルトラマン大投票って言うんですね。ニャンパラリンさん、情報はぜひとも正確にお願いします。で、この全なんとかかんとか大投票っていうのは、これまでにもガンダムとかエヴァンゲリオン、セーラームーンに仮面ライダーなんてのもやってたんだそうですね。今回は中でも一番歴史があるウルトラマンのシリーズを取り上げようっていうんで、 NHK も力が入ってますよね。先週の土曜日に BS で、翌日日曜日の夕方には総合テレビで、その前振りって言いますか、ウルトラマンの歴史を振り返ったり、人気投票への参加を呼びかけたり、現在までの中間集計って言いますか、ベスト11位以下はこうなってますよなんていうのを、あの歴史秘話ヒストリアの黒田歩美アナウンサーが紹介する番組をやっていたんでね。まあそれが投票をするという行動につながったんですけども、ただ一つ残念だったのは、今年映画になった新ウルトラマンは投票の対象になっていない、エントリーされていないんですね。まあ想像するに、一番最近の人気作だと票が集中してしまう可能性があるからって考えたのかもしれませんけどね。そうそう、また今週もニャンパラリンさんからその全ウルトラマン大投票についてのメッセージが来ていますんで、後ほどまたちょっと触れましょうかね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目、さっきもちらっと触れましたけども、今夜長野ではびんずるが行われますよね。そこでちょっとでもお祭り気分に浸っていただこうということで、堀ちえみさんのこんな曲を、わっしょい。こんなコミカルな曲もあったんですよね。1985年の夏、オリコンのチャートでは9位まで上がっています。今週の1曲目、堀ちえみさんのわっしょいでした。
蔵出しコレクション。
そういえば、あの吉田拓郎さんが今年いっぱいで音楽活動に終止符を打つっていうのを発表したのが6月の終わりでしたよね。1970年デビューですから、芸歴53年、私より一回り上の犬年、76歳なんですよね、拓郎さん。その後、7月の21日には、キンキキッズとの共演が話題になった懐かしのフジテレビの音楽番組、ラブラブ愛してるの吉田拓郎卒業スペシャルなんてのも放送されて注目されましたけどね。それから、これがラストですよと6月の末に出した、ああ、面白かったっていうアルバムは、7月に入ってからオリコンオリジナルコンフィデンスのアルバムチャートでは2位まで上がったそうですからね。こちらは1979年昭和54年のライブアルバム以来、42年と8ヶ月ぶりのアルバムチャートベスト10へのランクインなんだそうです。私今週往年のファンとしては遅ればせながら手に入れましてね、このアルバム。今日はその中からアルバムのタイトル曲を、このコーナーではなく、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲としてかけようと用意をしています。いや、中学生の時にギターを覚えたのもね、高校の文化祭の体育館のステージで祭りの後や春だったねを歌ったりしたのも、みんな拓郎さんという存在があったからこそでしたからね。 そうですね、社会人になった1980年頃まではほとんどレコードは買っていましたし、まあそんな私が今週このコーナーで普通に拓郎さんの昔の曲を思い出の一曲ですとかけたんじゃ面白くないでしょ。そこでこの今週の蔵出しのコーナーで聴いていただくのは浜田省吾さんが歌う拓郎さんの曲です。拓郎さんとは彼の学生時代アマチュアの頃からの知り合いで、デビューする前には拓郎さんのツアーやレコーディングのバックバンドでドラムを叩いていた浜田省吾さん、その後アイドというバンドでデビューした後、ソロになってからはヒット曲もたくさんあってビッグになっていったのは皆さんご存知の通りですけども、そんな浅からぬ縁で恩人ともいえる拓郎さんが50歳になったのを記念して1970年の拓郎さんのデビュー曲を浜田さんがカバーしているんです。ボーカルの他にハーモニカも吹いていますしね、拓郎さん本人もサイドギターでレコーディングに参加しています。では1997年の10月リリース、浜田省吾さんの曲はイメージの歌。フルコーラスで最後まで聴きますと7分10秒あるもんですからね、このあたりで BGM にさせていただきます。お許しくださいませませ。今週の蔵出しは浜田省吾さんが心の師匠である吉田拓郎さんの50歳を記念して歌った1979年の曲イメージの歌でした。では後ほど拓郎さんの新曲の方もお楽しみに。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の映画は1993年のジュラシックパークから数えてシリーズ6作目の最新作、ジュラシックワールド新たなる支配者です。ジュラシックワールドと名前が変わったのが2015年で、その後2018年に前作の炎の王国がありましてね、今回が最終章という触れ込みですからね、これはどんな形で完結するのか絶対見なくちゃと意気込んでみました。振り返ってみると第一作はもうほぼ30年前になるんですね。琥珀の中に古代の蚊が閉じ込められていて、その蚊が吸ったであろう恐竜の血液から DNA を取り出して、なんと現代に恐竜を蘇らせようというバイオテクノロジーをテーマにするなんて、まあすごい発想だなんて感心したもんですけどもね。それから30年、今回はさらに進んだ科学の力がちょっと暴走して人類の存亡の危機に至るかもしれない食糧危機などなど、リアルな現代の科学力の怖さも表現しています。簡単にストーリーをご紹介しますと、前作炎の王国の最後、生きた恐竜たちを間近で見られるテーマパークジュラシックワールドが作られた火山島が噴火しまして、そのテーマパークは崩壊してしまいます。ですから閉じ込められていた全ての恐竜たちは解放されたって言いますか、そこから逃亡して世界中に散らばってしまっていました。それから4年が経って、地球上のあちこちで恐竜が人類に被害をもたらしている中、かつてジュラシックワールドを運営していたインジェン社のライバルだった企業バイオシン社は、世界中から少しずつ恐竜を集めて保護するという名目で、イタリアの山の中に研究施設と保護観察区を作っていました。しかし世界のあちこちでは珍しい恐竜を違法に捕まえては高値で売り飛ばすという闇マーケットがはびこっていたり、バイオ技術を使って恐竜を人工的に繁殖させるような業者もありました。今も恐竜の保護活動をしているオーエンは、かつて自分がしつけてコミュニケーションを取れるようになったラプトルのブルーが子供を連れているのを見つけます。しかし何者かによってそのブルーの子供は連れ去られてしまうんですね。オーウェンたちはいろんな困難に遭いながらもその後を追っていくと、イタリア山中のバイオ新社の施設にたどり着きます。さてそのバイオ新社の隠された秘密の目的は何か、オーウェンたちはそれを探ろうとするんですが、なんていう話なんですけども、初期のジュラシックパークのシリーズのメインだったグラント博士やマルコム博士、そして女性のサトラー博士も今回登場しましてね、ジュラシックシリーズオールスターキャストの様相を呈しています。街のあちこちに出没する足の速いラプトルたちと車やバイクとのカーチェイスなんかも見どころの一つですよ。まあ私として見終わった後の教訓としては、恐竜にしてもどんな動物にしても植物にしても、DNA をいじったりして生命の尊厳を軽く見ると人類は痛い目に遭う。完結編としては納得の終わり方でしたね。 今週ご紹介した新作映画はジュラシックワールドの最新作にして最終章、新たなる支配者でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。若大将の愛称で親しまれるあの加山雄三さんがこの秋9月9日金曜日、東京国際フォーラムホール A で開催する加山雄三ラストショー、永遠の若大将の模様をグランドシネマズで生中継します。そこでこのラストショーを盛り上げるべく、映画若大将シリーズの復活上映が決まりました。8月26日金曜日から9月8日木曜日までの2週間限定で、シリーズ第1作の大学の若大将や海の男を象徴する作品ハワイの若大将、そして歌手としての大ヒット曲君といつまでもが出てくる不動の人気作エレキの若大将の3作品です。ぜひこの機会に懐かしの作品を大きなスクリーンでご覧くださいね。詳しくは劇場にお問い合わせください。そしてグラシネと提携している駐車場長電権堂パーキングと権堂パーキングセンターの駐車場サービスが拡大して、より利用しやすくなっているんですよ。今まで通り大人料金、会員料金の方はもちろん、これまでサービスの対象外だったシニア料金や夫婦50割引、レディースデー料金などサービス料金の方も、また1時間のみのサービスだったレイトショーの時間帯も2時間半分の駐車場サービスを付与できるようになりました。詳しくは劇場スタッフにお尋ねください。劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環として、シアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
ちょっと大げさな BGM で始まった今週のこのコーナー、知らない人は、え、何の曲これはってとこでしょうけども、知ってる人には懐かしい1960年代の終わりのロックミュージカル、ジーザス・クライスト・スーパースターのテーマ曲なんですけどね。まあその時代のあたりからミュージカルの歴史をちょっと振り返ってみますと、やっぱりビートルズやローリング・ストーンズ、ビーチ・ボーイズをはじめ、ロックという音楽がそれまでクラシック系が中心だったミュージカルを大きく変えていまして、若い人も楽しめるような作品がたくさん誕生しました。その草分けになったのは1967年のヘアーというミュージカルで、劇中で使われたフィフスディメンションのアクエリアス、レット・ザ・サンシャイン・イン、日本語のタイトルは輝く星座なんて付けられましたけども、これがビッグヒットになりました。それに続くのがアメリカブロードウェイの公開が1971年というジーザス・クライスト・スーパースターじゃないでしょうかね。その後どちらも映画化されているんですけども、ジーザス・クライストの方は私映画を見に行きましたよ。調べてみたら1973年ですから高校1年生の時だったんですけどね。イエス・キリストの最後の7日間を描いているんですけども、かなりキリストを批判的に扱っているロックオペラだったんで結構驚きましたね。本場のアメリカでもキリストを冒涜していると原理主義的な人たちから過激な批判もあったようですけども、そのくらい当時70年代の初めの若者たちのエネルギーが炸裂していたんでしょうね。使われている曲はすべて作詞がティム・ライス、作曲がアンドリュー・ロイド・ウェバーで、まあ日本では業界の人以外はあんまり聞き慣れない名前ですけども、どちらもイギリス人で、二人ともこのジーザス・クライスト・スーパースターの大ヒット以来、歴史に残るミュージカルの名作をいくつも作っているんです。作詞のティム・ライスは当時24歳だったんですが、後にエビータやアラジン、美女と野獣、ライオンキングを手掛けていますし、アンドリュー・ロイド・ウェバーはティムとの作品のエビータの後はキャッツやオペラ座の怪人など音楽の歴史に残る曲を作っています。彼はジーザス・クライストの時は21歳だったっていうことですからね、若いうちから才能が開花したんですね。今いくつか名前を挙げた作品はほとんどが映画化されていたり、日本では劇団四季が舞台で上演していますよね。では今日はそのジーザス・クライスト・スーパースターの中でマグダラのマリアが歌っている曲 I don't know how to love him、 日本でのタイトルは私はイエスがわからないとか、どう愛せばいいのだろうとか、いくつかあるんですけども、 後に世界的な人気が出るアメリカの女性ボーカリストヘレン・レディがミュージカルの公開の年1971年に歌っているのを聞いてください。 I don't know how to love him。 今週は1971年初演のロックミュージカルで73年に公開されたジーザス・クライスト・スーパースターからヘレン・レディの歌う I don't know how to love him でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは番組の最初のところでもちらっと触れましたが、長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。3週続けてウルトラマンネタで申し訳ありませんが、いやいやいいですよ、私も好きですから先月の特番で中間発表がありましたのでちょいとご報告。7月の31日日曜日には夕方 NHK 総合で放送されていました歴史秘話ヒストリアの黒田歩美さんが、後ろにたくさんのウルトラマンを従えて紹介してた番組ですよね。ウルトラシリーズの制作秘話とか歴史とか、そして中間発表もあったんですけども、上位の方はみんな隠されていましたけどね。ヒーロー部門では11位に太郎、13位エース、15位帰ってきたウルトラマン。怪獣部門は11位にジャミラ、13位にメフィラス星人、19位にピグモン。その他メカ部門は7位にビートル。大岩さんが分かりそうな名前だけ紹介しましたいやいや、私もね、一応投票する際には全部チェックしてみたんですけど、私が分かるのはもう一つありました。ヒーロー部門の14位のレオ、ちゃんと見てはいませんでしたけども、なぜか覚えてますね。そのウルトラマンレオ以外は私が分かるのは合ってます。はい。でこのメカ部門第7位のビートル、正しくは初代ウルトラマンの科学特捜隊の乗り物ジェットビートルですよね。まあヒーロー部門と怪獣部門は何を投票したか今はちょっと内緒にしときますけども、メカ部門ではね、ウルトラセブンのウルトラ警備隊のあの3つに分かれるスカイホークでしたっけ、それからとってもかっこよく見えた車、あれポインター号っていう名前だったんですね。ちゃんと確認して投票しときましたインターネットで全ウルトラマン大投票で検索をするとサイトが出てきますんでね、8月21日の投票分で締め切って、9月の10日土曜日 BS プレミアムで夜10時から2時間の特番で発表されるそうですけども、何が上位に入っているか楽しみですよね。ニャンパラリンさんは投票された人もまた投票できると言っていましたから、これから順位も変わりそうですね。まあ返す返すも新ウルトラマンはとってもかっこいいんだけど、エントリーされていない、一番新しいところに老若男女みんな票が集中しちゃうからじゃないかなと、番組の最初で喋った私の疑問は9月10日の特番で解消されるでしょうか。で実を言いますと、今私の手元に7月30日土曜日の朝日新聞の週末の別刷り B というのがあるんですけども、その読者のランキングっていうところでウルトラシリーズが特集されていましてね、朝日新聞のデジタル会員1601人が投票して複数回答も OK でベスト10が決まってるんですけども、まあこれは新ウルトラマンがロングランでヒットしたということと NHK がそんな企画をやってるよっていうので、じゃあ先にちょっとやってみるかっていうことだと思うんですけどね。ざっとご紹介しますと、1位がウルトラセブン、2位が初代ウルトラマン、3位がウルトラ Q なんですね。最近の若い人は新聞あんまり読まないって言いますから、世代的にはこの辺に票が集中したんでしょうね。で4位が帰ってきたウルトラマン、5位は太郎、6位がエース、7位がレオ、8位がティガで、9位がエイティ、そして10位が同じ票数でダイナとガイア。NHK と朝日新聞からはこんな風に喋りましたよっていう広告料もらわないといけませんかねまあどんな内容でも結構ですからね、今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。 1階から階段を上り切った正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌の曲のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、ちょっと予告しておきましたけども、今年いっぱいで音楽活動終わると宣言した吉田拓郎さん、最後のアルバムになった「ああ面白かった」からタイトル曲を聴いていただきましょう。いくつかの曲には小田和正さんとか、ラブラブ愛してるから縁があるキンキキッズや篠原ともえちゃんもね参加してるんだそうですけども、来週8月の10日にはレコード版でも発売されるそうですからね。でこの「ああ面白かった」っていうタイトルなんですけども、拓郎さんの奥さん女優の森下愛子さんといえば、テレビドラマの木更津キャッツアイ以来、工藤官九郎作品には必ずいろんな役で出演しているんですけども、2014年に放送されたごめんね青春ってのを覚えていらっしゃいますか。錦戸亮主演で、錦戸くんのお母さん役としてといっても、もうすでに3年前に亡くなっている、その霊が錦戸くん扮する平助の部屋の観音様の像に乗り移って話しかけてくるなんていうね、変な役だったんですけど、そのお母さんが3年前に亡くなった時の最後の言葉が、ああ面白かっただったんですって。工藤官九郎さんが毎週週刊文春に連載しているエッセイで、拓郎さんの50数年にわたる音楽生活の最後を飾るアルバムのタイトル、私が書いたドラマの脚本の言葉だった、責任重いとか書いてあったんですよ。てな感じで軽いノリでラストアルバムのタイトルになったそのタイトル曲、吉田拓郎さんのああ面白かった。6月の終わりにリリースされました吉田拓郎さんの最後のアルバムのタイトル曲、ああ面白かったでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は10巡目のホです。これまでホはボーイ本田美奈子、ソロの堀内孝雄、そして本田ルツ子、堀ちえみ、細川たかしと、ここまでは3曲ずつかけまして、7巡目8巡目は3組3曲で、堀江純、ザ・ボンチ、細野晴臣、ポピンズなどかけましたね。そして前回9巡目は堀江光子さんのアニメソング3曲をかけたんですけども、今回もホで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。ホはもう残り少ないですからね、これが最後になりますね。まずは1970年代の初め、錦野明、野村正樹とともに人気の若手3人としてテレビの歌番組で活躍した本郷直樹さんです。覚えていらっしゃいますか。もう50年前ですね。この間から何度か話題にしています。今その電気映画が評判のエルビス・プレスリーに顔が似ていると当時結構話題になったんですよ、本郷直樹さん。とはいえこの3人、すぐその後にデビューした野口五郎、西城秀樹、郷ひろみのいわゆる新御三家の台頭がありまして、スポットライトの当たった時期は短かったですね。ですから3人とも早めに俳優業に転身しています。これから曲をかける本郷直樹さんは1950年昭和25年の12月北陸福井市の生まれです。高校を卒業した後陸上自衛隊に3年勤めて、その後日本テレビがスター誕生をスタートさせる前にやっていたタレントスカウト番組スターへ爆進ってのがあったんですけども、司会は井上順さん、その番組でグランドチャンピオンになります。ちなみにその後南沙織、石野真子、小泉京子といった人気アイドルが所属した芸能事務所バーニングプロダクションの第1号タレントがこの本郷さんなんです。デビュー曲の燃える恋人は作詞阿久悠、作曲は中村泰治、レコードは8万7000枚売れて、この年のレコード大賞新人賞を獲得しました。インデックス、ホの1曲目は本郷直樹さん、燃える恋人。翌年72年には坂口涼子さんと共演したドラマ愛ちゃんが行くが人気になりまして、俳優としても活躍しました。歌手としては2016年まで現役でいたんですけども、去年2021年の8月に腎臓病から来る合併症で70歳という若さで亡くなっています。今週のインデックス1曲目は本郷直樹さんの燃える恋人でした。続いてインデックス、ホの2曲目は 堀内孝雄と滝智晴というコンビで、1980年昭和55年にサントリービールの CM ソングとして大ヒットした南回帰線という曲です。堀内孝雄さんは谷村新司さんたちとの3人組アリスでも、またソロとしてもこのコーナーで取り上げましたけどね、南回帰線という曲をかけるのは初めてですよね。同じ事務所、当時のヤングジャパン、今のアップフロントの後輩で、当時まだデビュー3年目だった大分県出身の滝智晴さんの売り出しも兼ねて作った曲です。レコードセールスはなんと37万枚で、オリコンのチャートは4位まで上がる大ヒットでした。堀内孝雄と滝智晴、南回帰線。この曲の2年前に化粧品の CM ソングだった君の瞳は1万ボルトがミリオンセラーに近い数字を残しています。インデックス穂の2曲目は堀内孝雄と滝智晴の南回帰線でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は穂で始まる名前の歌手やグループの3組3曲やっています。ではその3曲目ですが、私の好みで選びました。ヒットはしていません。1990年代、小沢健二さんたちのやっていたフリッパーズギターなどとともに、渋谷系サウンドの代表と言われたのがピチカート5ですが、その時代のボーカルは野宮真紀さんですよね。彼女は1960年、昭和35年、北海道の今の釧路市の生まれです。去年この番組の蔵出しのコーナーで1ヶ月間特集しました NHK の1970年代の音楽番組ステージ101を見て歌手になりたいと思ったという、まあ、私とほぼ同世代、今年62歳です。高校を卒業した後上京して、1981年、テクノ系のシンガーとしてまずソロデビューしています。その後バックでギターとベースを務めていた男性2人と結成した最初のバンド、それがポータブルロックでした。1985年にデビューして、次の年に出した2枚目のシングルは、後に小泉今日子さんの優しい雨を作った鈴木紗英子さんの作詞作曲、アレンジにはムーンライダーズの鈴木圭一さんを迎えて、厚生化粧品の CM ソングに起用されたこの曲です。ポータブルロック、春して、恋して、見つめて、キスして。私当時個人的にはとっても気に入っていたんですけどもね、レコードセールスは2000枚と、オリコンの記録としては悲しい数字が残っています。野宮真紀さん、その後90年からピチカート5に加入しているんですけども、96年にはベイビーポータブルロックっていう日産自動車の CM ソングになった曲をヒットさせていますからね、よっぽどポータブルロックっていう言葉が好きだったんでしょうね。今週のインデックス穂の3組3曲、最後はポータブルロックの春して、恋して、見つめて、キスしてでした。ということで来週のインデックスは魔です。魔はこれまで松任谷由実、松山千春、松田聖子に松本伊代、松崎しげる、ピンクレディからソロになった増田恵子、ちょっと古めで真由澄潤と、7巡目までは3曲ずつかけたんですけども、8巡目9巡目は3組3曲で、まどかひろし、松村和子、牧場由美、マイペース、松本のり子なんてところを取り上げてきたんですが、来週もまで始まる名前の歌手やグループの3組3曲でいきましょうね。そういえば前回のまの時にデストロイヤーも出ていたバラエティ番組で、父もめーとかね、やらされていた日本語ペラペラのアメリカの女の子とか、薬師丸ひろ子さんのデビュー映画の主題歌を歌っていた人とか、まで始まる名前の歌手やグループ結構多いですよね。思いついたのがありましたらメッセージやリクエストどうぞ送ってください。このところ皆さん夏休みでお忙しいのか夏バテなのか、メッセージがちょっと少なめですので、ぜひ気軽にご参加くださいね。お待ちしています。今週もエンディングの時間になりました。長野市のトッテンパーのニャンパラリンさん、今週はメールを2通出してくださいましてね。先週はグラシネ一押しシアターでゆるキャンを紹介していただいてありがとうございました。お、どうしてかな、私アニメは何でも見るわけではなくて、仲間からの教えとかネットの評判とかで確認したりしてます。このゆるキャンもおすすめの声が多くて、見たらハマりました。あ、そうでしたか。素敵な女の子5人組、松本の高ぼっち高原、駒ヶ根市の陣馬形山キャンプ場など、長野県内の場所も登場して、にゃんさん細かいところですけども、これどっちもブーブーじゃないですか。高ぼっち高原は塩尻市、陣馬形山は中川村だと思うんですけどね、 ちょっと調べてみてください。そうやって長野県内の場所もいくつか出てくるんですね。そこに行ってみたい、泊まってみたいと思ってくれるファンの方もいることでしょうね。アニメに出てきた場所を巡るのを聖地巡礼と世間一般は言うそうですが、そのようですね。いつか仲間と行ってみようと思っていますということで、ゆるキャンですけども、あれ女性の原作者が全部自分で足を運んだところ、ちゃんとスケッチをしたり映画でいうロケハンみたいなことやってるんだそうですね。その辺が人気につながっているんでしょう。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。